はい。というわけでね。どうもこんばんは。ブライトです。はい。今日はね、拓也さんがですね、なんとお休みということで、僕一人で進めていこうかと思ったんですけども、まあ、たまたまですね、この週はですね、ゲストの方を呼んでまして、この方と一緒にやっていこうと思います。ゲストのすりみさんです。
どうも、こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
ます。
風邪ひいちゃいましたね、拓也さん。
ああ、そうなんですか。
そう、なんか38度まで熱上がっちゃったっつって。
はい。で、
ああ、コロナの検査を受けて、
ええ。
で、陰性だったみたいなんですけど、
なるほど。
まあ、だから普通に風邪っていう感じで。
ああ、なるほど。ねえ、なんか風邪の引き方が忘れてるんで怖いですね、風邪。
確かに、僕もなんか、風邪、よくわかっ、風邪ひいてないですよ、最近。
そう。僕も4年ぐらい僕も弾いてなくて、
なん
まあ。
か風邪ひいたらもうコロナとセットになってくるじゃないですか。
そう。
怖
怖
いっ
い
すよ
し。
ね。
いや、そうそ
そう、
う。も
しかも東京だし。
う。しかもね、多分こんだけね、無菌生活してたら免疫ないんですよね、多分。
あ、なるほどね。確かに一回崩れたらもうガタガタっとね。それは言えるかも。じゃあ、早速なんですけど、普通歌をね、紹介したいと思いますね。多分この、なんて言うんだろう、ノリみたいのに多分、いまいち慣れないと思うんで、普通にスルーしていただいて結構ですんで、まあ、流し聞きしていただければと思うんですけど。はい。ラジオネーム、ザッツマンさんです。どうも、ザッツマンです。ブライトさん、タクヤさん、こんばんは。菊花賞の回の生放送、メンク最高だったザッツマンなのです。これはメンクさんを愛しすぎて出てしまったメンク。テンションの上がりすぎに反省しているのであります。本当に申し訳ありません。謝罪会見ならいたします。なのでメンク様どうかどうかお許し申し上げます。緊急事態宣言も終わりましたし、姫路市でカラオケなどいかがでしょうか。ピロさん、その時は強制ですよ。姫路でのブライトさんといったカラオケ、今でも根に持って忘れません。もう一度ぜひ行きたいものです。というのは承知ですが、メンク亭のお泊まり企画、楽しみにお待ちしております。あ、それより天皇賞秋ですね。まか引きで行きましょうの雑話なのでした。出てないけどね。PS、メンクさん、ツイートしますので、どうかよろしくお願いしますの雑話なのでした。ということでね。いきなり来た人にとってはちょっとよくピンとこないだろうっていう感じなんですけども。
なる
は
ほ
い。
ど。それはね、
普通歌
まあ、
です。この方、久々に送ってくれまして。
ありがとうございます。それね、こんなテンションで読む前には、それはトイレも行きますわな。
まあちょっと一回整理しないといけないんでね、気持ちを。はい。しっかり気合を入れて、読みましたけどね。先週、菊花賞だったんですけど、先週ちょっと僕が忙しかったもんで、生放送でやったんですよ、ツイキャスで。
そうですね。なんか、その流れだけは見てました。聞いてはいいんじゃないですけど、はい。聞いただけは、はい。
そう、それで、メンクさんが、まあ、ゲストに来てくださって、まあ、メンクさんもなかなか忙しいみたいで、ちょっと今後、ちょっと出る回数も減ってきちゃうっていう中で、まあ、久々に出てくださったんで、まあ、それに歓喜したというメールなんですね。
なるほど
はい。
ね。
はい。まあ、そのメンクさんって方と僕と、この今、メール読んだザッツマンさんって人は、前に、ドッキリで、メンクさん家に行こうっていうドッキリをやったんですよ。そう、姫路の方の方で、僕、まあ当時静岡にいたんですけど、まあいきなり行ったらびっくりすんじゃねみたいな感じで、
面白いですね、なかなか
住所は
姫
知っ
路。
てたんで、日曜日に、ツイキャス一緒にやりましょうって言っといて、直に行っちゃえっていう、家に。っていうのをやって、で、その時に、その当時、すごい毎週メールくれてたこのザツママさんって人も、関西の方なんで、一緒に突撃しませんかって誘って
なるほど。
あと、茨城にいるベラレイヤさんっていう方も一緒に誘って、3人で、そのメンクさん家に突撃するっていう。しかも、嫁も子供もいるのにっていうね。はい。っ
面白いですね。
ていうのをやりましたね。まあ、楽しかったですね、めちゃくちゃ。で、結局、歓迎してくれて、最初は何やってんだよみたいな感じだったんですけど、家にも入れてくれて、帰り、終電っていうかもうギリギリのとこまで、一緒に カラオケも行きまして、みんなで。
なるほど。
まあ、コロナ前のいい思い出ですね、本当に。
ね、いい、うん。このね、うん、やりたいときにやってた方がいいっすよね。なんかそういうと
確
ころって。
かに。まあ、こんだけ、こういう時代になっちゃうと、もう本当やれるときになんかやっとかないとみたいな感じになっちゃいますよね、ある意味。
ね。
ザッツマンさんなんか、これからもメールくれるっていう話だったんで、期待しますよ、ザッツマンさん。久々に。一時期ちょっと間隔が空いちゃったんですけどね。休み明け初戦ってことで、もう鮮度が保管されましたから。はい。またメールお待ちしております。
今日も休む時代ですから、
そう
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 で
そう、今休むの全盛ですから。はい。じゃあ、コーナー行っていいでしょうか。ちょい強ちょい弱、トロンかーい。パチパチパチパチパチ。はい。このコーナーですね。まあ、一頭の馬お題あげまして、その前でちょっと強い馬、もしくはちょっと弱い馬教えてねーっていうコーナーでございます。今回のお題は、レイパパレよりもちょっと強い馬ということで、5歳以上年齢離れていて、レイパパレよりもちょっと強い馬、直接対決がない馬で教えてくださいというお題でございます。はい。では、何通かいただきましたんで、紹介していきたいと思います。じゃあ、スリミさん、じゃあ、あれにします。なんか M1 方式みたいな感じで100点中点数つけていきます？
あ、オッケーです。
面白そうじゃん。それ。はい。あれですよ。最初に98点とかつけちゃうと後半100点取る。つけれなくなっちゃうみたいな現象が。審査員として。で、それ終わったら、じゃあ逆に、スリミさんが最後にさ、これはどうですか的な、これはっていうの、馬がいれば、それを上げていただいて。はい。で、いきます。ラジオでも稲荷さんです。レイパパレよりちょっと強い。ペルーサでお願いします。青葉賞までの連勝街道とブエナビスタを代表する古馬たちとも十分に戦えた末脚はとても魅力的でした。ということで、どうでしょ
これね、ボマ持ってくるんですか？ボ
う。
マ。
そう、難しいでしょ。
持ってくるのはちょっとね、難しいのよ。これはね、70点です。
70点です。稲田さん70点です。これはでも基準点になりますから。
まさか俺ボマっていう発想がなかった。ごめん。
そう、特に縛りないですから、牝馬縛りは。
そう。全然。
はい。ちなみに前回がマルセルイーナより強い馬っていう、お題だったんですけど、牝馬だとなんか比較が簡単そうだからボマにするかっつってボマ限定にしてましたけどね。
なるほどね。うん。
はい。今回は、でも、特に、馬場牝馬、縛りはなく、レイパパレより、ちょっと強い馬っていうお題です。はい。じゃあ、とりあえず70点で。
70点ですよ。でも、これも別に、調査のベクトルでは全然合ってると思うんで、はい。
そうそう、別に悪くないですよね。点数も。
全然悪くないですね。こんな
はい。
上かもしれないな。申し訳ないですけど。
じゃあ、次いきますね。ラジオネーム、月光さんです。拓也さん、ブライトさん、こんばんは。この前のオフ会はありがとうございました。楽しかったです。ということで。今回のお題、レイパパレですが、まだ現役なので今後の成績次第のところはあると思いますが、先日のオールカマは少しがっかりした感じもしました。そこで今回は、台は LCL でお願いします。最後に勝ったマーメイドステークスまでの数戦のグダグダと、スイープ投手に勝ったオークスはなかなかなので、このあたりを平均するとちょい強くらいかなと思いますが、いかがでしょうかって。どうですか？
これはちょい強できてるんですか？
そうなんですよ。ちょい弱ぐらいかなと思うんですけどね。
これね、ちょい弱やとね、かなり高いんですけど、ちょい強となると、やっぱり言うても小馬今後買ってるんでね、2軍、これはちょっとね、60、これね、下やとかなり高いんですけど、強いとなると60点ですね。
はい、60点。これはでもしょうがないかもしれない。そうですね。だいぶ LCL もね、オークス以外はそこまででもないんで、こんなもんかなと思いますけど。じゃあ次いきますね。ラジオネーム抹茶さんです。レイパパレよりちょっと強いば、デニム&ルビーはどうでしょうか。宝塚記念2着、ジャパンカップ2着が光ります。レイパパレはピークを超えたのかなと見て判断していますってことで。どうでしょう、デニム&ルビー。
85点ぐらいですかね。
おお、来ましたね。抹茶さん来ましたよ。結構いい点数出ましたね。あ、でも僕もこれ見たときいいなと思いました。デニム&ルビー。確かに。
まあね、まあまあ、ちょっと活躍が、まあ、レイパパリはそんなに数走らないんで、まああれですけど、デニム&リブ、これジャパンカップを買ってたんでね、単勝。いやー、なかなか。
僕も印打ってましたよ、あれ。まだ当時、やっぱディープの鮮度っていうのが、まあ、どうなのかなぐらいのラインだったんですけど。
もう今、3歳圧倒的ユリオンがあったんで、今以上に、まあ今はちょっとあんまり使えなくなってる気がするんですけど、昔はよりそのなんか3歳別路線有利やと思ったんで。
そう、でもデニム&ルビーの2着があったせいでビッシュとか買っちゃったんですけどね。
あ、ミッシュ買いましたよ。もちろん
買い
ミッシ
ま
ュは
すよ
買い
ね、あれ。買っちゃいますよね、あれ。
ましたよ。ミッシュ買いましたよ。
はい、じゃあ、次行ってもいいですか？次が、ラジオネーム、ジュークさんです。ファイモーションということで、いかがでしょう？
これ、僕、これなんですけど。
あ、そうなんですか。じゃあ100点ってことですか？
まあね、これ多分出てくると思うんで、いや、これで完璧やと思ってないので、95点ですけど、僕はこれだと、まあ、客室的に近いのもあるじゃないですか。
ああ、
まあ、選
前
挙、
行く馬ってことでね。
まあ、うまいタイプだし、まあ、実績的に。
そうですよね。最初はすごかったけど、ちょっと沈んだ感じとかもね、なんか、だからめちゃくちゃ強いまでいかなかったですもんね、最終的には。
そうなんですよね。多分、そうそう。
そう。
3歳の圧倒的なあれの怪物っぷりからは、そこまでじゃなくなったんですよね。
そう。最初は、まあ、最初は当然僕も、めっちゃ強いんだろうなと思ってたけど、大隅はるかに負けたりあたりからちょっと怪しくなっちゃいましたもんね。
そうなんですよ。晩年はね、なんかマイル行っても2着というのがなんか中途半端な感じで。ね。
デュランダルの2着ありましたね。
あと、そう。なんか普通に負ける、なんかもっと、こう、不安定なのかなと思ったら、意外に最後晩年はまとまった感じになってね。まあ、札幌記念とか強かったんですけど、なんか、あれで
そ
し
の
た
辺が
ね。
デインヒルなんですかね。
なんかもしれないですね。
一応今ので以上なんですけど、
はい。
じゃあこれはラジオネームジュークさんが優勝ということでいいですか？
そうですね。これ
ファ
は、
インモーション。
文句ないです。はい。
はい。じゃあジュークさんおめでとうございます。95
ござい
点。
ます。
わあ。じゃあ本編いきましょう。
バスロン M ラジ
どうも、改めまして、こんばんは、ブライトです。M ラジです。そして今回は、ゲストのすりみさんと一緒にやっていきます。
はい、よろしくお願いします。い
お
や
願いし
ね、
ます。
M ラジに出るたびに全くあれでもう数字違いな大外れを繰り返してるんでね。
前回ちなみに高松宮でしたっけ？
北九州記念ですよ。何も買ってない。あの、よかよか。オールフェーブルの戦に行ったあれですよ。オールフェーブルの戦に、初戦にやったものです。
あ、エングレーバー。
そうそう、エングレーバーですね。
あ、そうだそうだ。北九州。
え、
そうだそうだ。北九州で、ね、一緒に、そうだそうだ。やりました。
先週、はどうやったんですか？当たってたんですか？僕、来てないんですけど。
いや、当たってないですよ。遅くレース切っちゃいましたよ。
僕はね、タイトルホルダーが全く入ってなかったわ。
タイトルホルダーはやっぱり、なんかね、穴人気してて嫌だったんですけど、まあ、逃げれば大丈夫だろうなと思って印打ったんですよね。
そう、逃げたらね、やっぱりああいう大舞台で一回、やっぱダービーとかさ、やっぱ一回逃げれてる騎手っていうのはいいよね。ああいう失敗って絶対しておけた方がいいんだよね。
ああ、リオンリオンでってことですか。
そ そうそう、キングヘロにしろさ、リオンリオンにしろ、入るのって、やっぱ一回逃げとくことはいいんやね。絶対多いな。
あの、惨敗してもやっぱり思い切ったこと一回やっとくってのはいいっすよね。
そうそう。本当にそう思うわ。はい。僕はね、ベロチェロを買ってて、まあでもね、惜しかったね。なんかごちゃごちゃの最後のごちゃごちゃの集団にいたんで、まあまあまあまあ、悪くないかなと思ってるんで、
ベロチェロは僕も対抗かな、最高評価でしたね。拓也さんはちなみに本命でしたよ、ベロチェロは。
ああ、そうだったんですね。
うん。はい、そんなすりみさんですけども、では、この番組がどんな番組かというのをご説明させていただきますね。
はい。
この番組は、今井正宏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。はい。それでは、今週は天皇賞秋を予想していきます。行ってみよう。これはまあ、山田邦子っぽく言ってるんですけど。はい。行ってみよう。
まとまり系競馬サロン、Mラジ。この番組は、Mラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週の予想レースは、第164回天皇賞秋でございます。秋のね、伝統の G1 レースとなっております。
そうですね、昔はなんかちょっと前はセカンドなんか G1 の戦い台、ジャパンカップの戦い台みたいな、なんかセカンド的な位置づけになってて、格式落ちてましたけど、今はまたね、こう、一戦一戦、休み明けを使う前になってきたんで、またレースベルが上がっちゃいましたね。
確かにそうですね。今むしろジャパンカップとか有馬の方が隙間になったりしてますからね。
ここを使って近い行こうみたいなね、はい、そんな風になってるんで、
いや、ね、またこれ、
上がりましたね、一時期より、随分また、
うん。うん。やっぱ中距離、の方がっていうことなんでしょうけどね。はい。では、現時点でのオッズ発表していきたいと思います。
はい。
1番人気、コントレール 2.5 倍。2番人気、グランアレグリア 3.3 倍。3番人気、エフフォーリア 3.7 倍。もう完全に3強ですね。はい。
3強。う
ん、3強です。で、以下ですね。4番人気、カレンブーケドール 14.4。5番人気が、ポタジェ 19.4。6番人気、ワールドプレミア 21.7 と続いていきます。はい。では、互いの本命を打っていきましょう。
はい。
では、互いの本命が出揃いました。いきます。せーの、ズドン。おお、はいはいはいはい。ブライト本命、エフフォーリア。そして、スリミさんが本命、サンレーポケットとなっております。では、まあ、人気してるのは当然エフフォーリアなんで、僕から言っていきますね。
はい。
まあ、サンサイバーの世代、まあ、トップぐらいのポジションの馬で、まあ、タイトルホルダーが菊花賞勝ってることからも、まあ、世代では、まあ、トップっていうのは、まあまあまあ、間違ってないと思います。それで、サートルナリアとかがね、サンサイバーで出たっていうと、秋天出たっていうと、サートルナリアとか思い浮かべると思うんですけど、あれとか、まあ、神戸新聞杯がすごいレースが楽すぎちゃって、まあ、ドスローのレースで、小等数で、で、あれ勝った後の短縮、東京でちょっと苦しんだっていう部分があって、まあ、揉まれちゃってっていう感じだと思うんですけど、まあ、その短縮に対応できなくてっていう感じだったと思うんですけど、まあ、こっちの場合は、まあ、直接なんで、休み明けの分、その、神戸新聞杯みたいな感じで、楽を味わってないと思うんで、まあ、直接だったら全然問題ないと思いますし、まあ、もともと1008以下でも実績がある馬なんで、サートルの神戸新聞杯が内番みたいなイメージ、感じ。まあ、もちろん、サートルよりも、サートルは僕完全と L だと思ってるんですけど、まあ、それよりも L、まあ、エフフォーリアもエピファネイアなんで、まあ、将来的には全然 L 優勢とかでもいいと思うんですけど、でもまあ、今現時点での段階だったら、まだ S とか C とかもあると思うんで、サートに比べたらね。なんで、休み明けだったら別に多投数打ち役でも全然問題ないと思うし、実際皐月賞とかも、まあ、ダービーも打ち役ですし、普通にこなしてるんで、線路がある間はもう全然、混戦でも大丈夫と。で、結局、だからコントレイル、グランアレグリアも別に走れないタイミングじゃないんですよね。休み明けなんで。ただ、まあ、やっぱこの2頭はやっぱディープなんで、まあまあそこ、わざわざ鮮度ないディープ行くんだったらもう別にこっちでいいだろうっていう感じで本命しましたけどね。はい。
ね。これは、この回が本命というのは単勝ぶち込みたい方の本命なんですか。
あ、でも 3.7 で3番人気だったらぶち込みたいぐらいの勢いですね、本当に。
もう 3.7、これ、僕も 3.7 って聞いて、本当に 3.7 だったら僕は単勝の対象になりますな。なります。3.5 生まれあにやったら全然単勝の。
いや、僕はもう3番人気だったら全然美味しいと思いますけどね。
うん、もうこれはね、うん、ほんまにつくにあったらもうちょっと下がるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、3倍やったらまあちょっとあれ 3.7 とか3倍の後半であったらかなりいい馬券の気がしますよ。
うん、
しますからね。ディープスカイも走ってるし、別にあんだけ大して強くなかったディープスカイ
大切よ、まあ、ドリジャに負けてますけど、ウォッカにも負けてますけど、はいはいはいはい。スイミさんは印は
対抗です、こんなの対抗以外で。
まあそうっすよ、ね、そうなりますよね。
単勝買え言うんやったら、ちょっとほんまに単勝 3.7 倍が本当に続くようであれば単勝を考えてもいいかなという感じです。はい、それはい、
全体的にはしょうがないかなと思いますけどね、そのいろいろな要素をひっくるめたら。じゃあサンデーポケットどうぞ。
これ逃げ予想なんですよね。うん。逃げ予想で別に攻めて予想でもなくて、で別に単勝ぶち込むわけでもないんで、基本的には副賞とかワイドを買うことになるので、
はい。
うん、まあ狙いなんですけど、まあまあ、一応1008よりは2000の方がよく、で、まあね、大雨とかやったらね、ほんま道あるやったらちょっとほんまにドンと本命して、ゴツンと行きたかったんですけど、まあまあまあ、ワイド。切れ切れ味がないんで、そんなに、まあ、印象感見てもね、やっぱり切れ負けするので、
はい、
やっぱ激戦、天皇賞の激戦になっての、消耗戦待ちって感じですかね。うん。まあ、一応延長ステップになるんで、まあまあ、このメンバー2000メートルはちょっと僕も短いと思ってるんで、本質的には。よく勝って、
はい、
大体本命に、2回に1回本命にしてる馬なんで、あれなんですけど。まあまあ、2000メートルで、G1 でやったら延長、毎日王冠から使った方がいいんじゃないかなという感じですね。一応 CK なんで、あとは内枠なのもいいし。あとはまあまあ、足らないので、足りるような上がりが多少かかるなり、ちょっと本当に消耗戦に変な流れになってほしいですね。
ええ、あれですよね、なんか台風とか来るって言ってましたんですけどね、最初はね、なんか。
はい。
なんか結局、普通に両馬場で行われそうですけど。じゃあ僕は、サンレーポケットは対抗ですね。
あら。前走本命。
すいません。前走は、あ、そう、前走本命しちゃったんですよね。はい。だからまあ、ある程度能力は評価してて、まあ、前走も人気落ちのタイミング狙ったんですけど、結局まあ、ね、32秒とか出ちゃうようなレースだったんで、まあまあまあまあ、まあしょうがないかなっていう感じで。で、一応この馬もしっかり足は使ってて、8、10、16で V ラインで、まあ33秒5を使って0秒43までは来てたから、まあ多頭数アップになって、パフォーマンスは上げるとは思うんで、あとはだからそれでどれだけ上位に差が詰まるかっていう問題であって、まあ差が詰まらないかもしれないっていうのもありますけど。
足らないと思ってるんですよ、僕は。単純に普通に走ったら7着ぐらいな気がするんですけど、まああとはもうしょ、なんかね、タフ、なんか小、天皇賞多頭数でせっかく行われるんやから、こんなんで、僕これ10頭とかだったら買ってないですけど、3連ポケット。あんだけ16頭でやってくれる天皇賞で、混戦の、地域を買わないわけにいかないなということで。
そうですね。 まあ僕もだから結局保険みたいな感じになっちゃってます。だからエフフォーリア本命してるから、まあまあ高め狙いで対抗みたいな感じになっちゃってるんですけど。まあでも、その3強以外で狙うんだったらこれかなっていう感覚はありますけどね。
そうですね。
はい。じゃあ、もうすぐですね。あっさりですね。じゃあ対抗以下いきますか。では、じゃあ互いの対抗以下打っていきたいと思います。せーの、ズドン。はい。じゃあ対抗以下出ました。ブライト対抗、サンレポケット。黒三角コントレイル。小三角2頭置いて、ワールドプレミアグランアレグリアです。スネミさん、対抗エフフォリア。黒三角グランアレグリア。白三角ポタジェ。そして、あ、白三角がまあ5頭置いて、ポタジェ、コントレイル、トーセンスリア、シーガス、カレンブーケドールとなっております。はい。まあ、グランアレグリアからいきますか。では、黒三角、スリミさん。
グランアレグリアは、休み明けの2000、東京、まあ、いい、普通の条件じゃないですかね。まあ、大阪杯よりは多分圧倒的に高速上がりの展開になればっていう感じですかね。あんまり消耗戦、スロー寄りになればなるほどいいんじゃないですか。ルメールだから行くんですかね、ある程度、緩いと思って。
ああ、でもそうかもしれないです。だから延長っていうか、まあ一応前、そうですよね。休み明けとは延長だから、ある程度価
取る
値、
まで、
そうですね。4、
で
5
き
番手と
る、
か
ちょっと。
取る可能性ありますよね。
どうぞ。それで折り合ってね、なんか普通にこう、そこから高速上がり出せそうな気もするんで、嫌ですね。
ね、本当だから、ある程度普通に走ってくる、グランに対して、どれが勝てるかっていうのを探すゲームかなとは思うんですけども。
え
はい。じゃあ、僕はグラン一応5、最後ギリ、まあだから3着、まあ2着入れてもいいかなぐらい、3着くらいのイメージで、一応最後、抑えたんですけど、5番手。もう強いの分かってますし、本当強いんですけど、まあ言うても、まあ年齢重ねたディープなんで、まあ5歳牝馬で、これだからさ、例えば、その能力がとりあえず置いといて、コントレイルとかこれに負け出したらもうマジでやばいってことじゃないですか、本当に。こう、もう何も勝てる要素ないっていうか、唯一コントレイルがグランアレグリアに勝てる要素ってもう1000度ぐらいだと思うんですよ。その1000度っていうか年齢ぐらいだと思うんですよ。ほんと、1歳若いっていうとこぐらいだと思うんで。
これコントロイル負けちゃうと、これね、ネタ馬になっちゃうんですよね、コントロイルがね、結構。
いや、ほんとそうっすよね。だから本当だから最弱三冠馬っていうかミスター CB 以来ぐらいの感じになっちゃいますけど。
ネタ馬になっちゃうんですよね、よく
で
ない
も
ですよ、
さ、
これ
ミ
は。
スター CB は一応その翌年の飽き天勝ってるわけだから、まあまあ、ほんと G1 3つだけ勝った馬みたいになっちゃうんですよね、コントレイル。完全に。
ね、4歳で引退なんていう、一応ディープコースを用意されてる、一番王道のね、
そう。なんか一応かっこつけてるけど、要はもう、なんつうの、終わりが見えてるっていうか、もう、その翌年走ってももう無理っていうのがもう、GM も分かってるからこそ、なんつうの、かっこ悪い、姿だから、まあ、それこそマカヒキとかサゾノダイヤモンドとかみたいになる前に、引退させとこうよってことだと思うんですよね。綺麗なまま終わった方が絶対種牡馬として価値あるから。
そうなんですよ
そう。
ね。
で、変な話、別に秋天とジャパンカップで、まあ、ある程度着順そんな悪くなくても、まあまあ、10とか12とかそういう感じではないと思うから、まあ、ある程度まとめてきたら、まあまあ、なんか実は、なんか、疲労がどうなとか、なんか適当に言い訳つけて、まあ、綺麗な感じで終われると思うんで、絆が、春天から秋天に直接来るっつって、まあ、怪我しちゃってダメっていうのがあったんで、多分コントレイル陣営からしたら、まあ、絆リベンジみたいな感じだと思うんですよ、イメージとしては。絆の時に、
そうですね。
春天から直接秋天っていうのがあって、僕買おうと思ってたんですけど、まあ、結局出れなくて終わっちゃったっていうのがあったんで、そう考えたら、やっぱコントレイルに、その絆リベンジみたいなのさせたいと思うんですよね。馬主的にはね。なんで、 もうだから多分ここ超明治で来ると思うんですよ。もうジャパンカップとかどうでもよくて、もう本当に、マジで
そうそう。
ここガチで来るかなと思ってるんですよね。
ほんまに3着とかでダメよ。ダメ、ダメで、全然離されたぐらいぐらい負けて、重心反射で3着とかでもうこれ、ダメ、ダメよ。ダメです。
もうダメダメ。っていうか、3着だったらもう適当に楽天とか怪我してたとかっつって、もうジャパンカップ出ないで引退でいいと思うんだよね、多分。
そうですね。
うん。だから、本当にだから、ここ明治で来ると思うんだよ。で、明治で来たら来たで、例えば1着だとしたら、ジャパンカップ惨敗しても、実は反動があったんですみたいな感じで言えば、綺麗に収まるじゃないですか。だから、ここは多分もうド明治で来ると思うんですよ。ド明治で、本当にグランとガチで戦って倒せるのかどうかの勝負だと思うんですよ、ここは本当に。もちろん、その、ね、三冠の後に、まあ、じわじわ下降線たどるっていうのはもうディープサンク的にはもう、まあ、しょうがないっていうか、もう運命みたいなもんなんですけど、だ本当ラストチャンスっていうか、もうここでもうどうしようもどうしようもないってことなんで、で、グランの場合はもちろん強いの認めてるんですし、だ能力が本当に一定なんだとしたら別にグランでいいと思うんですけど、やっぱりね、安田見た時にね、やっぱり、あれやっちゃったなってちょっと思ったんですよね。あれってもう絶対4とか5に負けていいっていうレース内容だったのに、2まで来たっていうのはもう力振り絞ったなみたいな感じだったんで、だあれでもし感覚かけてもう戻ってます、グランの方が強いですっていうんだったら、もういよいよコントレイルやべえだろってことですよね、本当に。あんだけ頑張ったグランアレグリア、まあもちろん感覚かけてるから、ディープ休み明けですっていうので、もう元に戻っちゃいました、強いですっていうんだったらもう諦めます、それは。でも、やっぱりあの安田見ちゃうと、最後のね、まあ言うてもね、年齢重ねた牝馬で、まあ一応ディープインパクト3区だから、まあ鮮度、要求率高いっていう意味では、まあ、わざわざ鮮度ない方を選ばなくてもいいかなと思って、コントレイルとかワールドプレミア、まあワールドプレミアも鮮度はないんですけど、その一応2000メートルっていうカテゴリーで考えたら、鮮度があるから、久々の距離短くしたところって、だから、フィエルマンみたいなイメージで買うんですけど、まあ、グランは、だからまあ、だから3みたいなイメージで、他にだからいい馬いなかったから、もう、2とか3とかで買わざるを得ないなって感じで最後印打ったんですけど、まあ、とにかく、まあ、わざわざ、その年1歳重ねた牝馬買わなくてもなって思ったんで、
まあ、でも、それより俺はコントレイルより上に取ってしまうんだよな。コントレイル評価が低いね、これは。
いや、でも、それもわかりますよ。その気持ちも全然。じゃあ、ポタジェどうですか？ポタジェ。
あ、ポタジェってカットがな、これディープの80万なんで、こ
そ
れ
うなんです
で。
よね。これは、まあまあ、わかります。はい。
王道に、普通に。
僕も全然買ってもいいかなと思ったんですけど、3のイメージがわからなくて、なんか4号っぽいなっていうか、ちょっと、まとまりが強すぎるかなと思ったんで、
と強かったら、強いと思ってたら僕もこっちを本命にしたかなという気も、これこっちを本命に。まあ言うてもね、なんか鮮度のあるうちは全然問題ないタイプなんで。でも変わった。
なんかスピルバーグかなって思ったんですよ、一瞬。スピルバーグも、無印良館3から1来たじゃないですか、ジェンティーに勝ったじゃないですか。
そう
た
です
だ、
ね。
あの時はね、なんか、なんつうんだろう。バグ縫ってくる、もうディサイファーをギリ刺したんですけど、あの感じが、やっぱり、躍動感あったっていう、もう最後しか足使ってないみたいな感じが、すごい、もこもこもしちゃって、最後ギリ刺してきて、ディサイファー刺したみたいなレースよりは、ポタジェは前に行ってなだれ込んだ感じだったでしょ、こ
ポタジェはね、綺麗のディープっぽくないんでね。そう、なんか、そうそうそう。は
う。これだから結局、ルージュパックの下じゃないですか。
い。
いや僕は毎日オークの方がベストかなと思ったんです。間隔空けての休み明け1008東京みたいな、こう、小灯数みたいな。で、ルージュバックも毎日オークの走って空き店で負けたじゃないですか。
ええ。
だからその感じが、ちょっとイメージがあったから、前走僕ポタジェ対抗にしてるんですけど、なので、ちょっとパフォーマンス上げないかなと思って。
ああ、そう見ることはできますね。僕は単純にハットディープのディープ それ
い
で
や、
ちょっ
それ
と
でも
考
いいん
える。
ですけどね。だから、これはジュール・ポレールみたいな感じで、重賞3からの G1 みたいな感じのパターンも、全然想像できるんですよ。ある程度鳴らしてからの、ちょっと、唐突
わ
さ
か
がないから、こう、鳴らしながらの初 G1 みたいな。
ります。
っていうのもあるんですけどね。どっちにしようと思ったときに、一応でも前走ルージュバックの下ってことで本命してるしなと思って、そう、なんか、ちょっと躍動感がないかなと思って、安定感タイプだから、まだギリ3かなっていう、でも5番人気だったらいいかみたいな感じで切っちゃったって感じですよね。
これ、
はい。
逃げるのはどれ、当選数理は逃げるんですか？で、どうなんでしょうね。
僕は、一応、ノリさんが逃げるかなと思ってるんですよ。
階段に乗る。はいはい。
これはもうだから、多分、スロー団子だと多分、ディープ軍隊に負けるだろうなっていうふうにノリさん思ってるから、その息子2頭が重めの馬じゃないですか、どっちかっつったら。
お前考えてたら、め
っちゃいいじゃないですか。エピハとローエングリーンじゃないですか。
ええ。
だから、カイザーミドルが引っ張って。
32秒台でやってる場合あらへんからね。
34秒前半ぐらいまで持ってこうとして、
いいですね。
カイザーミドルが逃げて、息子をアシストするんじゃないかなっていう想定です、僕は。
ああ、それはとても、いや、心温まる話ですね。
今回だって、もう別にカイザーミネロが逃げて惨敗したって誰も別に文句言わないと思うんですよね。むしろよくやったぐらいの評価なんで。で、ある程度こう、なんつうの、圧が前によっての3例ポケット着付けみたいな感じで僕は対抗したんですよ。
はい。
はい。当選スリアどうですか？僕もでも迷ってたらいいんですけど。
当選スリアは2走前は強くて、で、前走の新潟記念が、まあまあ、外差しの、追い込み馬場にはまったって、で、まあ差しに回って一度ショックで外の馬場ではまったって話なんだけど、マイネル、まあ、それはマイネル反応が勝つぐらいやから、言っていきなりね、追い込みに回って2着来れるっていうのはなかなか、そうそうそう、そう、なんか簡単なよりは簡単なんで気もするし。で、今回逃げ、一度取ったら、こっちも逃げたら面白いかなと思うんですけどね。うん。
僕もこれ、最初いいかなと思って、まあもちろん前に行く位置取りショックプラスでいいかなと思って。
まあまあ、投票2000じゃねえ、どう乗ってもってなんか、決まりそうな気がしますけど。
そうなんですよ。だ結局、当選スリアっていうか、何でしたっけ、毎日王冠で逃げてた馬いるじゃないですか。トーラスジェミニか。
はい。
あれの強い版っていうか、だからトーラスジェミニも、なんか結局、逃げれなかったら逃げようとか、だから楽に逃げても東京だと残れないみたいな感じじゃないですか。なんか、当選もだから結局、まあ逃げたとしても、だから道あるとかでもう本当に特殊馬場とかになれば別ですけど、ねえ、だから結局前行っても、やっぱ切れ負けしちゃうのかなみたいな感じで思ったんで、評価できなくて。
買う馬いいなんで、僕はこれ逃げる、まあまあ逃げるパターンも予想してるんで、まあまあまあ。ね。
結局だから、なんつうんだろう。ある程度、コントレイルとかグランとか、まあ、エフフォリアもそうですけど、ある程度前に圧力をかけながらの、っていうことで、前に圧力かけないんだったら、当選が残るっていうパターン。でも前に圧力かけないと当選が潰れちゃって、着付けを3例っていう感じの方に振ったっていう感じですね。じゃあ、シーガースはどうですか？
シーガースどうなんでしょうね。ちょっと教えてくださいよ。
これね、僕、普通に、順調だったら買ってたと思うんですけど、これ、なんかあんま状態良くないって話をすごい聞いてるんで、どうかなと思って、能力は全然認めますけどね、中山金杯めっちゃ強かったんで、
中山金杯、そうそう、だからこの2戦で、海外行く予定だったんでしたっけ？
そうです、そうです、そうです。
それが無理で、
なんか疲労が抜けなかったらしいですよ、ここ2戦の。
なるほどね。まあ、一応買うだけですよ、こんなん。一応、今崩れてるから。
いや、でもね、めっちゃ強い可能性はありますけどね、本当に。
うん、その可能性は。
うん。
ねえ、なんかこれがいい状態で、なんか聞いたら面白かったんですけどね。
いや、いかにも空き店とかで買いたいって感じでしたけどね。これはだからまあ、僕も能力的な意味では全然抑えてもいいかなってラインですけど、結局、まあ、状態とかいろいろひっくるめて消しちゃいましたけど、でも全然、うん、割ってもいいかなっていうところにはいますけど。じゃあ、カレン・ブーケドールは？
ブーケドールも買うだけですよ。ただ、 他に、だって、結構流して、アナグマから買うときは、基本的に総流しまでしてもいいかなって、大体総流しするタイプなんで、10点、12点買うんで、ただ今回はこれ、多分ワールドプレミアはこれ、多分今おっしゃる通りだったんで追加するんですけど、多分今回7頭ぐらいしかいい、他にさすがにね、1円も買う理由、買いたくない馬が多いんで、まあ買う、これは買うかなっていう感じで買います。で、だけですよ。何も。今回に関してはいい条件があんまり揃ってないなって感じがしますね。
自分一応宝塚消してて、やっぱ春天激走だってショートスストック入っちゃったんで、ちょっとあのブレちゃうかなと思ったら、まあまあ、いかにも C 系の外枠で負けたみたいな負け方してたんで、やっぱりある程度 C があって、
あの本戦で C 系そうね、だからほんま使った方が良くて、
まあ、だから JC に合わせてくるのかなと思うんですけど、
確かにそうですね。
いや、まあ、枠ももちろん良くないと思いますし、まあ、一回叩いてからかなとは、どうしてもちょっと思っちゃいますよね。
まあ、ね、もうこの辺はもう金額的にはもう抑えるだけなので、まあ、ほぼ、
はいはい、
ユーフォリアなんで、まあね、生まれんはつくんで、生まれんかまたはと、まあ、つくんで、まあ、鳴らすだけ、はいはい、はい、一応。
最後僕、じゃあワールドプレミアちょろっと言いますけど、まあこれはだから、まあまあさっきもちらっと言いましたけど、まあそうですね、フィエルマンみたいな感じで、あの、カテゴリーをチェンジしてきての鮮度があるからっていうことで、いきなりの距離短縮だけど、フィエルマンがいきなり2000でも、あの、アーモンドアイに迫ったような感じのイメージで勝ったっていうだけで。
いや、本当に、これ買わなきゃいけませんね。
で、去年のジャパンカップも休み明けでどうなのかなと思ったんですけど、まあ意外と走ってたんで、
ワールド
やっぱり、ディープだから、ある程度走れるんだろうなと思って。これはもうだから着付けで、だから3例と、このワールドは、本当だから、3強が前でガチガチやり合って、あの、まあ、エフフォーリア以外の2頭がちょっと、バテちゃってからの着付け狙いで、まあ、どっちか崩れてくれみたいな感じで、まあ、2頭後ろから行く2頭が、あの、そのエフフォーリアが残ってるところから2頭が脱落しての2頭みたいな感じで、まあ来てくれたら嬉しいなぐらいの感じのイメージですよね。
うん。
うん。まあもちろんね、あの、その2頭とも崩れるとはちょっと思ってないですけど、まあまあ3強で決まる可能性ももちろん、まあ、7、8割ぐらいはあると思うんですけど、まあそれでも、まあ着付けしかないかなと思って狙うんだったら、まあ3例とワールドかなって感じですね。じゃあ、他なんか上げてない馬で気になる馬とかいれば、
いや、ないんですよね。
いや、ないと思いますね。これはメンツとして。
逃げるならカイザーミノルは買う、そのオーニースにはだけね、買っておきたい気がする。買います。
だから、まあ、カイザーミノルぐらいですよね。本当これはだから鮮度持ってるから、
そう。ぐらいですよね。例えば、
ユーキャンとか、そのなんかもうすでに終わっちゃった感じの、そのモズベッロとかカデナとか狙うんだったら、あの、同じ人気ぐらいなんだったら別にカイザーでいいと思いますけど。
そうですね、カイザーミノルまで買っておきましょうかね、
うん、カイザーの方がまだ面白みあると思いますね。あの、逃げるなら逃げ馬みたいな感じもあるし、あとはだからあれか、ラストドラフトぐらいか。13はちょっと負けすぎなんで、
まあいらないでしょ
う。まあさすがにきついと、あ、毎朝から13から巻き返したなんて聞いたことないし。はい、じゃあそんなもんですかね。じゃあ、おさらいいきたいと思います。ブライト、本命が、エフフォーリア、対抗、サンレーポケット、黒三角、コントレイル、白三角にといて、ワールドプレミア、グランアレグリアです。そして、ゲスト兼、MC のすりみさん、本命、サンレーポケット、対抗、エフフォーリア、黒三角、グランアレグリア、で、白三角で、ポタジェ、コントレイル、当選スリア、シーガース、カレンブーケドルをちょろっと抑えますかねって感じですかね。
で、はい、ワールド買います。はい、おっしゃる通りだったんで。
ああ、そっか、入れてない。あ、入れてください、ぜひ、ワールドプレミアは。
はい。
あ、それでじゃあ、ここでじゃあ、ごめんなさい。ここでじゃあ、あの、拓也さん、一応今回、はい、あの、風邪でお休みってことなんですけど、一応、あの、LINE で、あの、印は聞いてきたんで。
はい。
はい、一応本命が、グランアレグリア。休み明け延長で、前行く位置取りで、年齢による衰えはあるかもしれないけど、まあ、ここまでは大丈夫かなってことで、ってことです。対抗はカレンブーケドール。 2000根下に対する鮮度ポテンシャルが G2 クラスなので、G1 クラスの精神力でなんとかっていうことですね。まあそうですね。あの体力とか全体的には G2 クラスだけど、まあ、その相手が強くなるっていうことで C を生かしてってことで、対抗です。この3区エフフォーリア。まあちょっと懐疑的だけど、他が良くないのでってことで。ただ、ダービーで強い内容だったけど、相手がシャフリヤールだから、まあそこまでっていうのもあるっていうことですね。そして、白三角ワールドプレミアで、これがファーストインプレッションだったら本命だったんだけど、フィエルマンのように、やっぱりディープやん、距離鮮度。ただ、調教が良くないから気になっているってことですね。なるほど。まあ、感覚かけてますからね。で、あとは抑えてるのがサンレーポケットとラストドラフト。で、コントレイル。まあ、走るのはここしかないのっていうのは分かってんだけど、三強ならこれを下げちゃうかなってことで、まあ、印は打てなかったって感じです。はい。もう割と似た感じなんですね、僕ね。印。はい。ただまあ、カレンはちょっと評価できなかったですけど、僕は。はい、そんな感じとなっております。じゃあ、エンディングのコーナー行きたいと思います。
寒い。いきます。エムラジ坂。この坂もまた、実に走りたくなる坂である。中山奈美の急行バイス。これは大気バカラサザンヘイロサンク日本芝重賞唯一の勝ち馬だけど俺は大勢ブレイブを買ってたからあっさり逃げ切られて馬券外した登り終わりました疲れたっていうか俺スケじゃねえか坂得意じゃねえし量のない CK だし内枠専用京都とかじゃないと走んねえし鶴丸グラマーだし疲れた
エンディングのコーナー、イエーイ。日曜日って他なんかレースありましたっけ？
いや。
カシオペアとルミエールあんのか、新潟線の。
新潟の線のオープンは面白いですからね。
確かに面白いですよ。僕好きですもん、新潟線。ちなみにカシオペアでなんか買いたい馬っていうかなんか、います？特に考えてなかったですか？
あんまりいないですね。特に18、ちょっと待ってね。特に思いついてません。
僕もちょっと、あ、これ18か。18阪神か。この人気だったらもう一回レッドバナー行こうかな。
え？
レッドバナー。レッドバナー僕重賞勝ってもいいぐらいだと思ってるんで。いや、アドマイビルゴとか怪しいかなと思って3番人気2着持って。見えるは分かりませんね。枠が出ないと分かりません。あ、でもライオンボス出るんです。すみません、じゃあカシオペア1頭上げるとしたらどういうふうにします？
カシオペア、まぁ、あ、ちょっと、マジで乾かないと思うんで、特に思いつく馬はいません。
はい。じゃあ、お知らせいきたいと思います。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーやいっぱいやってます。今、ちょい強ちょいは討論が、あ、そっか。今回終わったから次回のお題言わなきゃいけないのか。じゃあ、すりみさんなんか、今適当にパッと言ったままのちょい強ちょいをちょっとやりましょう。
いやー、最初に出ましたけど、名前、ペルーサなんていいんじゃないでしょうか。とても。
あ、じゃあ、ペルーサお題にしちゃいましょうか。ペルーサ、ちょっと強い弱い、どっちにします？
どっち面白いんだ。ペルーサより。
ルーサーより強い、弱いにしましょうか。
そうなんですよ。僕も今思ったんですよ。強いだと、なんかある程度 G1 クラスが出てきちゃうけど、弱いにした瞬間に結構いいラインの馬が出てくるんじゃないか
って。そうですね。
じゃあ、ペルーサーよりちょっと弱い馬でいきましょう。
5年、この馬でも現役長かったから結構5年ルールに当てはまる馬多いんじゃない？相当なんか、
ちょっと最近の馬を選ぶか、あの、なんだろう。デビューする前の人を選ぶかっていう感じ
ですね。9歳、8歳まで走ってたっけ ?9、8?
ちょっと見
札幌で L1 とショックを仕掛けた時は確かもう。
あれね、4番人気で9倍ぐらい出るんですよね。あれ、何歳だったんだ札幌日経オープンの時は。でも言うてももう6年前ですよ、あれ。8歳です。
で、9歳、ダイヤモンドステークスが、
あ、そうか、
ダイヤモンドここに。
あ、9か。
ってことになりますね。
そうですね。最後に花咲かしましたね。日経オープンで逃げられなかった逃げ馬でね。逃げられなかった逃げ馬っていうか、まあ初逃げなんですけど。はい。じゃあ、じゃあペルセルちょっと弱い馬でいきまーす。はい、お願いします。はい、他にも、コーナーやってますので、メールはですね、あの、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームありますので、よろしくお願いします。メールを採用された方で、ステッカーが欲しいという方がいましたら、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、いよいよもう引っ越しするブライトと、
やっぱりね、消費税はね、いらないと思います。
あ、選挙前だからね。ここはね。はい。消費税
すいません。はい。すいません。
はい。行きましょう。